ルコによる福音書第1章の1節から4節。神の子イエスキリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたよりも先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。種田三等家の国、まっすぐな道で寂しいというのがあります。人生のほとんどを放浪に尽くした三等家が道についてですね、句をいくつか読んでいますけれども、どれもですね、彼の句はですね、非常に寂しいものをですね、感じます。ここ一人でですね、ぼつぼつぼつぼつとですね、歩いていく、人生すべてですね、いろんなものを捨て去ってですね、自分の家族もですね、財産もすべて捨て去って、そして一人で歩いていく人生、あるのはですね、苦を作っていくというですね、その人生を振り返ったの時にですね、やっぱり自分が歩いてきた道のですね、寂しさというのに彼は多分気づいたというか、そういうことなのでしょう。しかしそのですね、歩いてきた道がまっすぐっていうのがですね、不思議だなと思います。三等家の人生を振り返るとですね、まっすぐな道ではないんですよね。うろうろしながらですね、でもですね、前にある道はまっすぐなんでしょうね。自分が歩いてきた道はぐにゃぐにゃ曲がっていてもですね、前に見える道はまっすぐだ。そのことにですね、寂しさというのをですね、覚えているっていうのが、自分の心の中をですね、見た時の三等家の何て言うんでしょうかね、思いとか苦しみとか、そういうものかなというふうに思いながらその句を読んでいました。マルコによる福音書もイエス様の宣教活動に先立って洗礼者ヨハネの活動をですね、紹介しています。洗礼者ヨハネの登場は預言者イザヤによって告げられていたことでありまして、活動の中心は何かっていうと、今までのことを悔い改めなさいということです。キリストのですね、到来を準備するためにですね、彼が言ったことは何かというと、道を整えて道筋をまっすぐにしなさい。皆さんが歩いてきた道もある。しかしこれからの道はイエス様と共にまっすぐな道が用意されている。そのことにですね、気がつきなさい。その道を私は整えるために来たと。これが洗礼者ヨハネのですね、言葉だったと思います。神様への道をまっすぐに整える。この道を歩いていけば神様のもとに行く。その道は何かっていうと、永遠の道でもあるし、正義の道でもある。曲がったりそれたりはしないですね。それだけにですね、厳しい道でもある。その厳しさに耐えるのが、多分悔い改めてその道を歩むということでしょう。だとすると、イエス様の方に向かう道っていうのは、嬉しさとか喜びもありますけども、厳しさや正しさや、また寂しさっていうのもあるかもしれないなと思います。私は人生の中でですね、道っていうのはですね、印象に深い道はですね、4つあるんですね。で、何かっていうと、1つはですね、阿蘇の田舎道ですよね。この道はですね、幼いですね、ここ子供の心にですね、あって、その道はどこに続いているかっていうと、阿蘇山にですね、続いていくまっすぐな道っていうのが非常に印象深く残っています。子供心にその雄大さっていうのをですね、多分感じていたのかもしれません。ああ、ここの道はまっすぐなんだなと。で、2つ目はですね、中国にですね、初めて行った時にですね、香港からですね、広東省に入ってですね、来た時にですね、ああ、この道っていうのもまっすぐだなと思ったんですね。で、何についてまっすぐかっていうと、この道をですね、歩いていけばイスラエルに行くんだなとですね、イエス・キリストが生まれたところに行くんだな、それはシルクロードの道でもありますけども、その道もまっすぐなんだなとですね。で、3つ目は何かっていうとですね、これはイエス様がですね、生活しておられたカファルナウムというですね、ところにあるですね、道ですね。これはローマ帝国が築いたですね、町でもありますので、ローマの帝国の町っていうのは必ずですね、町の真ん中にまっすぐなカルドっていうのを作るんですね。で、そのカルドっていうのはどこに向いているかっていうと、全ての道はローマに続いてるんですね。ローマに向けてのカルドっていう直線をですね、作ってある。 その道はですね、イエス・キリストが歩いた道でもあるんだなと思ったんですね。で、4つ目はですね、どこかっていうと、聖墳墓教会、イエス・キリストの墓がある教会ですね。その前にですね、広場になっていますが、その前にですね、道があります。で、その道の終着点は何かっていうと、聖墳墓教会の入り口の2本の柱なんですね。これは十字軍の頃からですね、無数の十字架が彫られてるんですね。何かっていうと、巡礼者が彫ったんですね。世界中からですね、そこの道をですね、通ってですね、巡礼者がやってきて、その2本の柱にですね、十字架を記す。これがですね、巡礼の最終地点だったように教わりました。ですから、どれくらいの数の十字架があるかわからない、その柱に刻まれているんですね。でも、そこに行き着くための道っていうのは、これもですね、まっすぐな道だったんですね。そう思うと、最終的にですね、道はどこに通ずるかっていうと、イエス様の死とですね、復活、いわゆる十字架と復活、ここにですね、道っていうのはですね、続いていくのだと。そこにしか人間の救いはないのだ。それをですね、その4つの道でですね、教えられたように思います。イザヤ書は、洗礼者ヨハネの出現を、主の道を整え、その道筋をまっすぐに背負う、その役目をするのだと書いています。自分たちの人生を悔い改めて、神様にまっすぐ向かうようにしなさい。そのためにはですね、悔い改めが必要だ。そのことをですね、ヨハネはですね、私たちに今日示しているのではないかなと思います。神様が用意してくださるまっすぐな道の向こうには、イエス様の十字架と復活がある。そのことを覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今、クリスマスの季節を私たちは迎えようとしております。洗礼者ヨハネを通して、その道筋をまっすぐにせよと教えられました。どうかイエス様の十字架と復活に向かう道を私たちにも与え、その道をまっすぐにして、そこにたどり着けることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また、病床にある方々、死に直面している方々、悩み苦しんでいる方々には、どうか主の導きが豊かにあり、御言葉が与えられますように。今日は夜に鉄板焼きの夕カフェもありますし、またその前にはクリスマス礼拝のためのゴスペルの練習があります。どうか一人でも多くの人たちをあなたがここに招いてくださり、クリスマス礼拝に奉仕するためにそのゴスペルの練習をどうか祝福したものとしてください。奉仕してくださる宮下さんの上に豊かな聖の祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。